今ですね、ネットラジオを除いて、まあ、地上波の放送でラジオで、ね、聞いてるっていうのが、ゆずのオールナイト日本とナインティナインのオールナイト日本の2つなんですけども、11月からですね、ゆずのオールナイト日本の木曜日、に引っ越ししたということで、まあ、ゴールドなんで10時からですね。で、1時からナインティナインのオールナイト日本ということで、で、木曜日がラジオで、しかも次の日休みということでね、最高に幸せな曜日、最近木曜日、ということなんですが、今日の休みの金曜日もですね、昔の西川さんのオールナイトをですね、カセットテープで聞きながら過ごしております。本当にラジオっていいなっていうことをね、日々改めて思ってるわけなんですが、まあ、あそこまで面白いものができなくてもね、少しでも面白く喋りれれば、なんてことをね、思ったりする、今日この頃でございますが、今週も、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組は、ラジオはやっぱり日本放送、岩手屋敷キャバレーズ IRC がお送りします。はい。というわけで、ラジオ東方2分の第373回、お送りするのは柏木夏目です。ということで、まあ、ラジオの話というところですが、もうほんと最近はネットラジオばっかり、まあ、ポッドキャストであったり、まあ、声優さんのラジオだったり、聞くことが多いんですが、やっぱラジオでその時間時間で生で聞くっていうのも非常にいいものでございまして、なかなかこうね、次の日仕事だったりすると、すぐ寝ちゃって、後で録音したのを聞くっていうことが多いんです。生で聞くとね、その、なんでしょう、CM の時間がね、結構あったりして、退屈にその瞬間に寝てしまうなんていうこともあるんですが、まあそれも楽しみつつね。で、やっぱさ、今、IBC、岩手のラジオ局が日本放送をネットしてるんだけれども、たまに日本放送、電波悪いんだけど、日本放送の電波で聞きたくなる時があって、でも CM だよね。なんか地方の CM よりも日本放送の CM を聞いてたいっていう、普段聞くことがないから。うん、正直岩手の CM 聞いてても何の面白みもないから、日本放送の CM を聞きたいなとか思うんですが、その録音したね、カセットテープの、昔のラジオなんかを聞いてても、もちろん番組内容に対しても面白いなぁなんてことも思ったりするんですが、CM も面白かったりして。ミニストップとかね。岩手にはあるんだけど、盛岡にはミニストップってないんで、ミニストップの CM とか、昔本当に、オールナイトニッポンスーパーかな、ヒューズがやってた頃だから、もう何年前だろう。わかんないけども、その時ミニストップでさ、すごいあの、アイスとかの CM をしてて、ものすごい食べたくなってたなっていう一回食べてみたいななんてこともね、思ってたなんてことも思い出しましたけれども、まあそんな話は置いといてですね、今週何かあったかなって言えば特に何もなかったんですが、前にね話したと思うんですけれども、まあ僕が職場で結構仲良くしているグループっていうか、まああのうちで飲んだこともありますし、これも最近ではあの八戸にね行ってきたなんていう話もありましたけども、僕の親友と、あと女二人、まあ、ジャニオタと、可愛い人妻、四人がね、仲良くやらせていただいてる、飲みに行ったりもしてるわけなんですが、まあ、そのうちの一人、可愛い人妻が、いつだったかな、忘れたけど、誕生日があったんですよ。で、まあ、そんなことは当然知らないわけです。仲良くしてるって言っても、あの、他の三人は LINE で繋がってたりするんですが、まあ、僕はあの、親友しか連絡先知らないので、女二人に関しては連絡先一切知らないので、まあ、それが仲いいかって言われたら、まあ微妙なところではあるんですけれども、まあ誕生日はね、そんな、年齢知ってるくらいですよ。31歳が32歳になるっていうのはわかるんですけれども、誕生日とか知らなかったんですね。ただその、ある日に、まあいきなり、その、職場でね、すれ違った時に、すれ違ったっていうか一緒にタバコ吸ってたのかな。喫煙所でタバコ吸ってる時に、まあ別れ際にですね、あ、私明日誕生日だからよろしくって言われたんですよ。ほう。前、俺の誕生日の時、お前何もしなかったくせに、何か買えということを言ってるのかなっていうことを思ってですね。まあ、ただ、若干めんどくせえな。何買ったらいいかわかんないしな、なんてことを思いながら、で、帰ろうとした時に、まあ、親友とね、会ったんですよ。さっきさ、あの人に、明日誕生日なんだけどよろしくって言われたんだけど、つったらどうするなんて話をして。で、今日の夜、ちょっとプレゼント探しに行くかっていう話を、しましてですね。まあ、その段階でろくなことにならないことは分かってたんですけれども、まあ、あの、お互い夜、夕飯食べ終わった後くらいに、友達がね、車で迎えに来まして、二人で車乗ってですね、まあ、とりあえずバッティングセンターに行って、バッティングを楽しみながら、ここまで一切誕生日プレゼントの相談とか一切してないんですよ。してないんですけれども、お互いに何も文句はにも、何の相談もせずに向かったのがアダルトショップっていう、このしょうもない感じ。 27にもなってさ、まあいい大人ですよ。が、なんかこう、人妻、女の人にプレゼントする、イコールアダルトグッズみたいな、この辺の思考回路が、まあ、若干どちらかといえば、僕らが嫌うタイプの人間の思考なんですけれども、そっちに動いてしまったと。いうことでですね。まあ、アダルトショップっていうよりは、まあ、店名出しますけども、よろずやっていう、前までゲーム倉庫って言われたところですけども、まあ、ゲームだったり服だったり、もういろんなものが中古で売ってたりとか、するようなお店で、そこにアダルトコーナーが結構大きめのがあるんで、まあ、そこ行こう、行ったんですけれども、まあ、前に同じく仲良くしてた人たちが、仕事を辞めるっていうなった時に、その一人の男の人にテンガのエッグをプレゼントしにそこに買いに行ったんですね。で、そこでテンガ行くと、もう一人女の子が、辞めたんですけども、まあその子にはたまたま見つけた、ひよこさんの形をした、ローターバイブみたいなのをたまたま見つけて買ったっていうのが昔あったんですけれども、まあそれがあったんで、とりあえずなんか面白グッズも結構あるから、あそこ行ってみようっていう相談もなしに行ったんですが、まあ、さほど大して、こう、めぼしいものもなく。インパクト勝負だったから。何でもいいんだけど、インパクトで勝負しようっていうところだったんで、ちょっとこれはダメだなと。で、今度ちゃんと、アダルトグッズというか、アダルトの、まあ、AV とか、そういうのが売ってるところに行こうっていう話をしましてですね。まあ、2軒目に向かったわけなんですけども、まあ、その段階でですね、まあ、そういうおもちゃ系もありだけれども、コスプレ衣装ありだなと。で、コスプレ衣装を買ってって、まあ怒られるかもしれないけれども、まあ買ってって、最悪今度また僕12月くらいにうちが開く、母親がいなくなってね、開く時があるので、まあその時うちで飲んだ時に来てもらおうっていう、その人妻はですね、まあ非常に可愛らしくて僕とその友達はですね、恋をしてますので。しょうもない。ちょっとコスプレ衣装着させようみたいなのがあったんで、コスプレ衣装を探そうってなって、その2軒目のアダルトショップに行ったんですが、まあ、ここが期待外れで。まあ、AV とかそういうのは豊富なんですけれども、コスプレ衣装的なのが全然なくて、で、おもちゃ系も、まあなんかこう、グッズ、ギャググッズみたいになるのがなかったんですよ。リアルなものしかなかったんで、これはダメだと。まあその段階でもう、だいたい9時ですよね。次の日お互い仕事なんですけれども。で、じゃあ次3軒目と。で、3軒目に向かいまして。まあ、ここはですね、普通の本屋と、アダルトショップが一緒になってるような店で。まあ、店内男の客しかいないわけなんですけれども、まあ、9時過ぎに行きましてですね。まあ、そこを多少コスプレ衣装が結構あったんで、まあ、ここにしようと。もうね、この時ほど、コスパ。仙台行こうかなって思ったもんね。コスプレグッズのコスパ。衣装とかね、アニメグッズが売ってる店ですけれども、そういうところがない、なんでないんだろう、盛岡にはって思いましたけれども。まあ、そのアダルトショップでですね、まあ、何着か、20着までないかな、15着くらいのコスプレ衣装が並んでる中で吟味を始めましてですね。まあ、もちろんその、なんていうの、生地のしょぼさみたいなのは結構あるわけですよ。そんなに値段高くないから、さすがに1万も2万も出せないわけよ。ギャグで買う誕生日プレゼントにさ、なんならすぐ捨てられる可能性だってあるわけで。高い金は出せなくて。で、そこがちょうどね、3000円くらいで。まあ、2人で割れば1500円ずつくらい。で、買えるようなコスプレ衣装だったので、で、中古でもなかったので、まあ、ここでいいんじゃね？ここから選ぼうよっていう話になりましてですね。ざーっといろいろ見てたわけなんですけれども、まあ、何ですか、AKB 風衣装とか、あと、ナースさんとか、いろいろあったわけなんですが、なんかこう、あざとすぎるのは、あざといっていうか、派手すぎるのは良くないねっていう話をして、まあ特に AKB 賞とか、まあこれは例外除外だなっていう話をしてて、ナース服もね、なんかね、その、異常に丈が短いのとかしかないわけよ。僕の中でナース服だったらやっぱこう、普通にナース服。エロさは本来ないんだけれども、エロく見えるみたいなのがありだったから、まあこれはないなと。じゃあ、逆にもう、下心丸出し、まあ、すでにコスプレ衣装買ってる段階で下心丸出しなんだけども、なんかちょっとこう、そういう衣装にしようっていうことで、パッて見に止まったのがスクール水着ね。スクール水着かと。ありだなと。だけどちょっとさすがにこれ着てって言って着てくれるもんじゃねえぞっていう話になりまして、で、最終的に選んだのがブルマ。どっちにしろ着ねえだろっていうところなんですが、まあ、体操服ですよね。上下セットですよ。上も下も。で、赤と紺があったんですけども、 なんかちょっとね、紺の方が僕的に良かった。赤じゃなかったっていうことで、紺のね、ブルマを、購入するということに決めましてですね。まあ僕ら、まあ27ですけれども、もう僕らが学生、小学生、中学生の時にはブルマっていうのはもうなかった。あるところはあったのかもしれないけども、僕らのね、学校はなかった。短パンだ、ハーフパンツだったので。まあブルマを見てみたいっていうのもありながらですね、私たち、ブルマを購入しました。初めてのアダルトグッズというかコスプレ衣装を購入しましてですね。まあ、家着いたの10時過ぎっていうね。何やってんだよと、二人でね、買った後に思うっていう。ちなみにその、コスプレ衣装、ブルマを買った後に、ドンキホーテに立ち寄って、ドンキホーテのアダルトコーナーを見るってことはしたんですが、まあそこ大したものなくて、ね、結果4軒回るっていうわけのわからないことをしたんですが、で、まあ次の日、まあお互い仕事なわけで、まあその人も仕事だったんですけども、午前中で終わるみたいなところで、まあちょっとプレゼント渡すとき僕は一緒に入れないなーなんてことを思いながら、どうする？ただこれ渡すのもなくて、紙袋に入れて渡そうかなんていう話をしてたんですが、まあその友達の妹さんがですね、お菓子ショップって言ったら変だな。洋菓子を扱ってるね、お店で働いてるんで、まあさすがにブルマだけじゃ、まずいだろうということで、その妹さんに洋菓子を頼んでですね、洋菓子と一緒にプレゼントするんですが、まあその洋菓子の入れてた紙袋にちょうどよく収まる感じでブルマが入るってことなんで、まあ、ブルマ入ってるよとは言わずに、二人からの誕生日プレゼントですという形でですね、お菓子をプレゼントする感じであげて、まあ、あとは家で開けて気づいてくださいよっていう形で渡したんですが、次の日の朝ですね、私仕事してたら、わざわざその人妻ね、私のところまで来まして、ニヤニヤしながら、何あれと。あんなの着る機会ないじゃん。まあ、着る機会あるって言われても逆にドン引きしますけれども。まあ、そんな感じですね。まあ、今度、飲み会やったらそれ持ってきてきてくださいっていう話だけはしてたんですが、なんでしょうね。一晩開けてからの、僕と友達の冷静さっていうか、一切話題に出さない感じですよね。うん。まあ、やってしまった感はあるっていう。調子に乗ったねっていう。あんまね、こういう調子に乗ったことはしない方がいい。もう歳だし、そういうタイプの人間、僕ら嫌いじゃないですかっていうことをですね、再確認した感じですね。まあ、次はちょっとね、クリスマスなんかもありますので、クリスマスにもその方にブルマと一緒に履いてもらうために、ニーソックスあたりをね、ニーハイあたりをプレゼントしようかな、なんてことを思ってます。後悔してます。何のために金使ってんだかということで、まあこんな感じでですね、しょうもない日々を過ごしておりますよ。まあ、それにね、笑って付き合ってくれる、その、女の人もね、まあ、ありがたい存在ではありますけれども、というところでございました。まあ、やっぱ誕生日プレゼントとかね、考えるの、いろいろめんどくさいところではありますが、まあ、何かあったらまたいろいろね、考えてみたいかな、と思ってます。ということで、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の場合になります。お聞きください。どうぞ。
はい、サクだよーということで、今回も始まりましたワキワキでございますけれどもね。いやー、もう11月も中頃を過ぎてしまいまして、ねー、もう、あれですね。もう冬のボーナスだけをこう、希望に。まあでもどうせ少ないだろうけどね。うん、出ることは出るはずなの。だけど、まあ期待はできないよねっていう。まあまだ普通の給料も満額もらってないしね、みたいな。うん。まあまあまあ、お金の話してるとね、あれなんでね、暗くなるだけなんでね。うん。やだ、貯蓄額っていう話になるからね。まあまあ、その話はいいとしてですね。まあ、サクさん普段こう、よくゲームをやって遊ぶわけなんですけれども、最近ですね、ゲーム関連というか、まあ、機械全般に言えることなんですけど、まあ、よくあるあれですよ。なんか、いろんなものが立て続けに調子悪くなって、その機械の調子が調子悪くなってくるっていう現象がですね、まあ、起き始めまして。うん、あのね、もともとね、私、あ、その今回調子悪くなったのが、まずね、プレステ3のコントローラーなんですよ。うん。プレステ3のコントローラーって、まあ持ってる人はわかると思うんですけど、まあワイヤレスなんですけど、まあ電池切れが早くなったっていうのはまああるとして、もう一個ね、すごい致命的な、あれ、欠陥なんだけど、押してないボタンを押した判定になるっていう。うん、なんだろうな。よくあるのが、 ウィニングイレブン、サッカーのゲームとかやっててよくあるのが、バツボタンでこう短いパスを出すんですね。ウィ入れって。なんだけど、なんか、パス出したはずなのに、なんか勝手にシュート打っちゃうとか、なんか勝手になんかわけわからんスルーパス出しちゃうとかっていうのが頻繁に起きて、あと、なんだろう、パワープロやってるとき、まあ野球のゲームですよ。パワープロやってるときも、なんかね、押してないボタンが反応されちゃう現象が起きるせいで、なんかこうバッターで打席に立ってるわけですよ。で、バッター座席に立ってて、普通にボールを打とうと、スイングして打とうとしてるのに、なんかちょこちょこ、バントの構えを知らすっていう。うん、なんかね、そういうのがあったりしてね。で、あとね、この間はね、無双オロチ、無双ゲーですよ。まあ、アクションゲームなんですけど、まあ、敵をバサバサ倒してたらですね、まあ、勝手に、押してないはずのボタンが勝手に押されたことになって、なんかゲージを消費する必殺技みたいなのをポンポンポンポン出し上がるんですよ、勝手に。で、歩いてるだけなのに、キャラクターが変更されるっていうね、なんかまあ、無双オロチってこう、3人キャラクターを選んで、交代しながら戦えるわけですよ。で、勝手にそれをキャラチェンジされたりとかしてですね、非常に迷惑でですね、もう、とてもじゃないけどゲームできないっていう状態になりまして、で、あとね、次は調子悪くなったのがね、PSP。その PSP の方もね、なんか調子が悪くてですね、まあ、これは簡単な調子の悪さなんですけど、十字キーが時々効かないっていう。うん、それこそね、まあ、またパワープロなんですけど、パワープロやってる時もさ、十字キー動かねえからさ、ど真ん中にしかボール投げれねえみたいな。で、あと逆に言うと、そのバッターの時もど真ん中にしか、バット触れねえみたいなね、ことがあって、まあ、時々治るんですよ。まあ、時々おかしくなんだけどね。そう、そういうのもあるしさ。で、なんか最近ちょっと携帯の充電器も調子悪くなってきたし、で、なんか、USB、その、パソコンと、スマートフォンを接続する、そのケーブルみたいなのもなんか接触悪くなってきたし、で、あと次、は、リビング、家族共用の PC がですね、PC のその無線 LAN の受信機の調子もちょっと落ちてきて、なんか時々プチプチネットが切れるみたいなことも起きてきてですね、まあ、大変だなというような感じで、まあ全部ね、Amazon さんでなんとかなると思うんだけど、まあ PSP、PSP はね、まあ、最悪諦めるってのはあるんですが、プレステ3のコントローラーがね、そう、まあプレステ3のコントローラーって、プレステ2のも使えるんですよ。その、USB にさせる変換器みたいなのがあって、プレステ2のコントローラーも使えるんですけど、ちょっとね、こう、微妙に遅延が起きたり、その、入力したのが遅れで反応したり、あとはね、なんか最近の新しいゲーム、特に、ウィニングイレブン2014とかもそうなんだけど、なんかね、あれなのよ、そのコントローラーが使えない？なんかその、ちゃんとしたプレステ3のコントローラーじゃないと使えないっていうのがあったりしてですね、って感じですね。うん。そう、しかもまたコントローラー高いんだ。数千円するんだ、本当に。ゲーム一本買えるぐらいなんだよね。だからまあまた迷うところではあるんですけどもね。お金かかるね、いろいろと生きてると。ねえ、まあそんな感じですよ。うん。そう、あとね、まあ、ゲームで言ったらですね、まあ、やっぱね、最近、どちらかというと、サクさんはですね、こう、新しい最新のゲームに食いついて、それをプレイするっていうよりかは、こう、古いゲームを引っ張り出して遊んだり、あと、個人的にファミコンとかスーパーファミコンとか、いわゆるレトロゲームと呼ばれる類のゲームが好きなんで、まあ、そこら辺をよくやったりするんですけど、まあまあ、これたびたび言ってることなんですけど、まあ、機会があれば、その、ニコニコ動画とかにゲーム実況プレイの配信をしたいなっていうのも思ってるんですけど、まあまあなかなか、チャンスがないというか、収録、まとまった収録する時間がないっていうのもあるし、まあ、設備はまああるとして、まあいろいろとめんどくさいわけですよ、やっぱり。この、ね、音声ファイルだけアップしちゃえばなんとかなるラジオと違ってさ、なんだけど、一個ね、あとね、そうそう、もう一個あるのは、プレイのうまさの問題で、やっぱね、こう、視聴者様はですね、うまいプレイを求めてくるだろうから、自分みたいなこう、下手くそな、プレイをね、するわけにはいかないっていうのもあるし、で、あとね、結構、やっぱりもう、だいぶニコニコ動画その実況っていうのが流行ってからだいぶ経ってるわけだから、まあ、だいたいゲームが出尽くされちゃったわけですね。なんか、二番煎じになるのもね、あんま良くないし、うん。そういうのがあるんで、なかなかできてないんですけど、 そのゲーム実況とは別にね、また一個別でやりたいのがあって、まあ、ほぼゲーム実況なんですけど、ゲームの、なんか思い出についてあれこれ語るだけみたいな。なんか、すごいややこしい、あれなんですけど、なんか、なんかしらさ、やっぱ、特に昔やってたゲームってさ、思い入れがあるゲームって多くないですか？例えばなんかこれをよく、なんか友達とプレイしてて、こういうことでなんかこう、喧嘩になったとか、そういう話とかあるじゃないですか。いわゆるこのゲームのあるあるネタとか、例えばなんかホラー系のゲームだったら、なんかこれみたいな子供の時、なんか夜トイレ行けなくなってさ、みたいな、そういうエピソードとかって結構あるじゃないですか。でね、ゲーム関連の動画をニコニコで見てると、なんかよく、見てる人のコメントとかで、いや、これ、昔こういう風にやって遊んでたみたいな話とコメントとかが流れてくるじゃないですか。で、そういうのってさ、結構、あ、この人俺と一緒だとか、あ、こういうことをしてる人自分以外にもいるんだとかって思ったりすることが多いわけですよ。特にレトロゲームでは。最近のゲームはね、どうしてもその、普通に攻略重視とかそういうことになっちゃうんですけど、やっぱ昔のゲームってこう思い出みたいなのもね、こういろいろと蘇ってくることがあるじゃないですか。だからね、ちょっとそれをね、自分がこう思ってる、自分の好きなゲームについてこう好きなだけ語ってこういう風に遊んだっていう、自分はこういう風にやってきたっていうのをちょっと気が済むまで話したいみたいな。だけどまあプレイはそんなしないよっていう、本当に、こうゲームをやって遊んでる様子、遊びながらちょっと昔の思い出を喋る。まあ、どちらかというとプレイというよりは思い出語り的なのをメインにしたものをちょっとやりたいなとかっていうのも思ってます。うん。そう、ある意味ね、そのゲーム実況プレイよりも難しそうなんだけどね。そう、最近そういうのを思うようになってきてね。まあなんかね、こう、年齢重ねてきた世界、やっぱ昔を懐かしむね、ようなことが多くなってきたからね、そう。そう、やっぱさ、あと、今の子たちって、まあもちろん、ゲームが、ハードとかが新しくなってきてるからさ、特に今の高校生とか中学生の子なんて、ほぼ、もうファミコン、スーファミなんて触ってないでしょ。まあ兄貴とかがいて、やってる人はいたっていうなら別だけど、ひたしたらもう、その、なんか中高生の兄貴ですら、ほぼやってないみたいなことも多いだろうから、今のうちにね、その、なんだろう、共有できる人と思い出を共有したいなっていうのを思ったりしたので、なんかそういうこともやっていきたいなっていうのを思ってるけど、まあ時間ないよねっていうとこなんだよね。もうね、もう仕事やめようかな。そう、仕事辞めたらね、そのゲーム実況プレイして、あと北海道行きたいね。はい、まあそこら辺の現実逃避はね、まあこの後のんびりと一人でしますよ。オンエアもしませんけど、こんな話は。はい、ということで。ねえ、まあ、あ、そう、今週はね、あんまね、怒られなかった。さほど怒られなかったからね、割と元気です。はい、ということで、今回の作の川や、お送りしたのは、パン屋でした。はい、お疲れ様です。
はい、サクさんありがとうございました。今までも、よくあったことなんですが、サクさんと僕のね、話す内容が被るっていうことが結構ありまして、当然ね、サクさんは僕の何を話すかっていうことは知らないですし、で、僕もサクさんの番組を後から聞いたりすることもあるので、わからない状態で、全く打ち合わせもなく話が被るっていうことがあるんですが、今回もですね、若干被ってますね。実は一部のこの後半よりも先に2部を収録し終わっているんですが、で、その後にこの、サクさんのミニ番組聞いたんですけれども、まあ、サクさんワキワキって言ってましたけど、ね、サクの側やなんですけれども、ワキワキはサクさんが個人的にやってるラジオの方ですが、僕も2部ゲームの話してますんで、しかもウイレの話とかしてますんで、被ってたりもする。まあ、内容的にはちょっと違ったりもするんですが、ゲーム話で被ってて。なんでかな？結構こういうことあるんだよね。他のね、ナベキュー、ヌタ、北松。この辺と被ることってあんまりなくて。まあ、この3人それぞれが独特に趣味を持ってるっていうのもあるんですが。なぜかサクさんとは結構話す内容が被る。打ち合わせもなしにこれだけ被るってどうなんだろうっていくらい被ってしまう時もあるんです。まあそれはそれでね、面白いかななんてことを思いつつ。とりあえずね、2部の方、ゲームの話してますんで、聞いていただけたらなと思います。というわけで1部この辺にしまして、続きは2部でお聞きください。